シェアハウスに住んでいた方の証を代読させていただきます。私の生まれ育ってきた家庭は先祖代々の仏教徒でした。それは代々受け継がれてきた墓守りと祭祀を行うこと、信仰心よりも義務感が勝る仏教徒です。お正月には神社へ行き初詣、夏のお盆にはお寺に行きお墓参り、そしてクリスマスにはカードやプレゼントを交換し、ケンタッキーのチキンとケーキを食べて過ごす。本来のクリスマスの意味などそっちのけで、しかもそんな風に過ごすことを全く疑問に思うことなく、何十年という長い年月を送ってきました。私とキリスト教との出会いは、私がまだ小学校中学年の頃でした。私の母は10歳の時に病気で亡くなり、まだそれほど悲しみが癒えてない頃だったように思います。周囲からのかわいそうにという同情の視線がとても嫌で、家族の前ですら強がって、本当は寂しく泣きたい気持ちを必死に押し殺し、こらえていた大変つらい時期でした。そんな頃、私のおじ夫婦の家に遊びに行った時のことです。部屋に飾られていた白黒で顎ひげを備えた一人の男性の絵、これは誰だろうと思っていると、それはイエス様だよとおばが教えてくれました。それが一番初めてのイエス・キリストとの出会いでした。次の出会いは30代半ばでした。私は20代で結婚しましたが、残念ながら結婚生活は長く続きませんでした。離婚後、迷い、苦しみ、怒り、後悔、絶望、あらゆるマイナスの感情に支配され、まるで底なし沼の中でもがき続けるような、生きる気力すらなくしかけていた状態の頃でした。このままではいけない、なんとか自分自身を立て直さなくてはと、図書館で偶然手に取った一冊の本から、あるカウンセラーの先生を知りました。その先生は熱心なクリスチャンでしたが、私のその当時まだ自分自身のことで精一杯で、神様がどうこうではなく、もっと具体的なアドバイスを得たいと思っていましたので、少々物足りなさを感じていました。ある日、自分自身が回復するためのスモールグループがあるよ、そこに参加してみないと先生に勧められ、そのグループに参加することになりました。そのグループは毎回始める前に、みんなで平安の祈りを唱えるのです。平安の祈り。神様、どうか私にお与えください。変えられないものを受け入れる心の平安を、変えられるものを変える勇気を、そしてその違いを見極める知恵を、与えられた一日を精一杯生きることができるように、一瞬一瞬を楽しむことができるように、苦しみは平安への道であることを受け入れることができるように、たとえ自分の思い通りにならなくても、主イエスがされたように、この罪深い世界をそのまま受け入れることができるように、もしあなたの御心に委ねるなら、あなたがすべてを正しく導いてくださることを信じることができるように、そうすれば私はこの地上において幸いな人生を送り、また天国においてはあなたと共にある最高の幸せに預かることができるでしょう。平安の祈りが私の心の内に広がって、自分の努力だけではどうにもならないことがあり、それを受け入れることの大切さを知りました。子供の頃から抑圧してきた感情に振り回されたり、自分の無力さに絶望していた私の頑なな心が、 少しずつ溶かされていくようでした。それからは自分自身の負の感情と戦い、高い山に登っては落ち、登っては落ちながら、私の中の何かが少しずつ変わり始めていました。そして今から5年前、離れて暮らしていた父が突然亡くなりました。突然の出来事にショックも大きく、また両親が他界してしまったことで、心にぽっかりと穴が開いてしまったのです。そんな時、スモールグループで知り合った知人の紹介で、クリスチャンの方が運営しているシェアホームに住むことになりました。それはイエス様との3度目の出会いでした。シェアホームで暮らしながら、幸いなことに介護職の仕事も得ることができ、週に一度障害のある方を教会で見守るという仕事で、毎週多摩みぎわ教会へ行くことになりました。シェアホームでは食事の際のお祈りを捧げ、教会では賛美歌を歌い、聖書を読み、牧師先生のお話を聞き、それが終わると皆で祈り、食事をする平和で穏やかな時間が流れていきました。そんな生活を重ねていくうちに、父を失った喪失感や悲しみがいつの間にか癒え、周囲の方々に支えながら元気を取り戻していきました。たとえ血がつながっていなくても、そこにはまさしく家族のぬくもりにあふれ、私は癒されていたのです。そしてある日曜、いつもの礼拝で足跡という賛美歌に出会いました。それを聞いたとき、衝撃とともに心が揺さぶられ、涙がこぼれ落ちました。子供の頃に見たイエス様の絵、スモールグループに参加したこと、シェアホームに住むようになったこと、そこでたくさんの素晴らしい出会いがあったこと、そして新たに聖書を学ぶ機会を得られていること、ああイエス様、あなたが私を導いてくださったのですね、私は一人ぼっちではなく、あなたは私が気づくよりはるかに前からずっと私のそばにいてくださったのですね、まるでバラバラだったパズルのピースがぴたりとはまる、そんな思いがしました。これはすべて神様のご計画だったのでしょう、そう思えてなりません。今まで数えきれないほどたくさんの罪を犯し、神様を悲しませるようなことをしてきた私を、主は見捨てることなくずっと寄り添い愛し続けてくださったこと、感謝の以外にありません。私は今までの自分から方向転換し、両手を広げて待っていてくださった主のもとへ、これから喜びとともに歩んでまいります。2021年2月28日、洗礼式にて。